由美がお送りしているレコレール。ここからは人事人材開発のプロ、モチベーションファクター代表取締役山口博さんに、今日本で進む週休3日制について解説していただきます。山口さん、どうぞよろしくお願いいたします。
山口博です。どうぞよろしくお願いいたします。
まずは大前提として、働く時間について考えるということは、誰にとってもそれぞれの生活、大げさに言ってしまえば人生にとって意味があることですよね。
いや、本当にそうですよね。働く時間とプライベートの時間、それぞれ充実してこそ、まさに人生の自己実現ができるんだと思います。
はい。その上で、今日話題にしたいのが週休3日。一口に週休3日制といっても、いくつかのパターンに分けられるんですか？
いろんな分け方がありますけれども、私は大きく2つに分けています。1つ目が給与維持型、もう一つが給与減額型でございます。
はい。給与維持型はその名の通り、週休3日になってもお給料変わりませんということですよね。
そうですね。
で、給与減額型は週休3日になることで、給料も減るということだと思うんですけど、ちょっと詳しくご説明いただけますか？
はい。給与維持型をさらに2つに分けますと、総労働時間を変えない、
はい、
このパターンです。
つまり、
つまり、休みが増えます。
はい、増えました。
増えた分、労働時間が1日、休みが増えた1日の労働時間が減ります。
はい。
例えば1日8時間労働でしたら、8時間休んじゃいますから、8時間総労働時間足りなくなる。
はい。
それを週の他の日に振り分ける。
ほうほう。
例えば2時間ずつ振り分ければちょうど8時間、
はいはい、
4日でなりますよね。
1週間の、働いてる時間は結局変わりませんっていう。
ほうほうほう。したがって給与も変わらないと、
はいはいはい、
給与維持できると。
ほうほうほう。
こういう方法です。多くの企業で実施しているのがこのパターンのように私は捉えてますね。
はい。そしてもう一つが、
私は完全週休3日と呼んでますけども、はい、休みも週休2日から週休3日に増えます。
うん。
給与は変わらない。
お得な気がする。
例えば愛媛県松山市に本社があります伊予鉄グループは、土日と水曜日を休日にして給与減額しないぞと、いわば完全週休3日制というわけですね。
で、他の日の労働時間も別に増えてないっていう。
へ
え。それがついつい理想的なんじゃないかという気もしてしまいますけど、やっぱ会社の事情を考えると、なかなか理想通りにはいかないですよね。
そうですよね。労働時間が減ってしまいますから、業務が立ち行かないリスクも出てきます。したがって総労働時間維持型が主流なんだと思いますね。
で、もう一つの給与減額型、お給料減っちゃいますよっていうのはどういうことでしょうか？
例えば週休2日から週休3日になります。勤務する日が週5日から4日に8割になると
、
給与も8割になる。
これ単純明快、
単純明快
減りますよっていう。週休3日を導入する、企業っていうのはたくさんいると思うんですけれども、3日休むってことは、マストになるんですか、そういう会社は？
選択的週休3日と言われてますけれども、はい、社員の方が事情に合わせて週休2日のままでもいいぞ、週休3日でもいいぞと、こういうふうに選択できるんですけど、3日と決めたらもう制度もね、それで動いてしまうから、基本的には3日休むことがマストになる。
で、週休3日っていうのは、働く人も雇う側もそれぞれメリットデメリットがあると思うんですけど、ちょっとその部分も教えていただきたくって、まずは働く人のメリットデメリット、どういうのがありますか？
そうですね。働く人から見るとメリットは、育児や介護が必要であればそれがしやすいとか、
もちろんそうですよね。
余暇や趣味の時間が使えるとか、ワークライフバランスを実現しやすくなるっていうのは僕はメリットだと思いますね。中には副業が、認められている企業では、その一方の企業で週休3日の分で副業がしやすくなる、モチベーション上がりやすいメリットがあるんじゃないかと思います。
デメリットとしては、
給与減額型でしたら給与減りますよね。それはデメリットだし、で、総労働時間維持型、だったら1日あたりの労働時間増えますから、それだけタイトになって、疲労が溜まったりと、こういうリスクも考えなきゃいけないな。
確かに丸1日休むとなると、結局他の日にしわ寄せが来てしんどくなってしまうっていうこともありますもんね。
そうですよね。
じゃあ逆に雇い主の方から見た時の週休3日制のメリットデメリットっていうのはどういうのがありますか？
やっぱりこの 週休3日を実施しているぞということは、
はい、
まあ、魅力に思うあの社員の方もいると思うので、
うんうん、
採用候補者の方もいると思うので採用がしやすいとか、
うんうんうん、確かに、
まあ、離職防止にもなるかもしれませんね。
あ、確かに、うん、
まあ、それから通勤交通費ですとか何かそういった勤務することによるコストは相応に、削減されるのだと思います。
はい、うん、他に何かありますか。
まあ、一方でデメリットということで言えば、はい、週休2日から週休3日になって、はい、それだけ社内の人、うんうん、社外の方と会う機会が減るわけですから、
はい、
コミュニケーション不足から何かビジネス機会をね、うんうん、損なうリスクも考えなきゃいけない、
はい、
で結局総労働時間が減るパターンですと、
はい、
仕事が回らないとかさっきおっしゃったように、
うんうん、
まあ、人員不足、
うんうん、
これも会社としては考えていかなきゃいけないんだと思います。
そうですよね。なんか単純に週休全員週休3日にしますってなるとその分の補填はもう新しく人を増やすことでしか補えない。
労働時間も減らしていくということだよね、うんうん、
そうですよね。いやなかなかねそれぞれのメリットデメリットっていうのはあると思うんですけど、働く立場としてはどういう意識でこの週休3日制が導入された場合向き合っていったらいいですかね。
私は目的をね明確にすることが一番大事じゃないかなと思うんです。
はい、
じゃあ週休2日か週休3日か選択できると、
うんうん、
じゃあなんで週休3日にしたいのか、
はい、
育児介護療養のためだと、これ目的が明確です、
うんうんうん、
あるいは副業したいとか将来のキャリア開発のために何か勉強したいとか、これも目的明確です。
そうですね。
いやプライベートとことんやりたいというのも立派な僕は目的だと思いますよ、
はい、
そういうふうに目的はっきりしていれば週休3日選択して、活用できる。でも、はい、目的はっきりしてないとですね、まあ、周りやってるから自分もやろうかということになってしまうと、はい、仕事の日数も短くなって回らないかもしれないし、うん、プライベートの日数長くなって持て余すかもしれないし、
はいはい、
目的明確にすることが僕は一番大事だなというふうに考えております、
うん、まあ、そうですよね。その選択肢が増える分個人のその自主性とかしっかりとした意思っていうのが、まあ、求められる社会になっていくのかなという気がね今のお話聞いてしましたけれども、さあこの後も一部の放送局を除いて山口さんにお話お伺いしようと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。